のぎついってプレゼンツのぎつア
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は6月の中旬、大阪某所よりお届けしております。お相手はいつものように私、東横名人と、大阪ではこの方になります。どうぞ。
どうもこんばんは、ヒロです。
いや、来ましたよ、某所って言いましたけど、
はい、
これ一応ね、ちらっと万博の大屋根リングの気配は、
はい、
しましたね。
そうですね、今日本で一番暑い場所じゃないです
か。暑い場所、ホットスポット、
はい、脈々スポット、
夢舞大橋という大きな橋が目の前にあって、はい、まあちょっと万博多分中入れないっていうのは分かるものの、
うんうん、
ぐるぐる回ってたんですね、このヒロさんのデリカミニで。
そうです、
ね、うん、
いや名人とね今日会うってことになって、うん、じゃあちょっとっていうことで、じゃあいつも行ってる釣りする場所で行きましょうかって言ったら、
うん、
もう道が万博で一通が右折禁止や、なんやかんやでぐるぐる回されてやっと着いたみたいな。
普段行き慣れてる場所なのに、
そうです、
ここでエギングをするっていうのもあるんですか？
いや、ここではエギングはほぼほぼしないですね。ジグ投げたりとか。
うん。
うん。イカいないんで、あんまり。
アジを釣る。
アジとか、
うん、
まあ、サバとか。
サバも釣れるの？
なんかね、ちょこちょこいろいろ。
こんなとこで？
はい。
サバ？
はい。泳いではるんで、あの人ら。
ええー、はい、すごいですね。大阪湾でも。
はい。
釣れるんですね、や
っぱり
ね。
釣れます、釣れます。
はい。ね、ということで、久々にね、あの、ヒロさんに直接お会いするんですけど。
ほんま久々ですよね。
なんと、実はイニシャル G ではなくて、ノギツ R の、第13回は、2013年9月3日更新分で、坂本さんとヒロさんと、僕で、USJ の対岸からお届けしますっていう回をやってるんですよ。
そうですよね。12年前。
12年前。
もう僕も、なんで集まったかとか、なんでそうなったんかを全く覚えてなくて。
久々に会おうぜっていう話になったんじゃない？多分。
かなぁ。
そう。バブル、自動車、ラブホテル。モーテルを再啓蒙してほしい。
はい。
土地にも知識はある。行き止まり感のある大阪の残念な土地事情。
うん。
土地洗いには最強、フードコートという存在。相変わらずですね。
そうですね。12年前。何もこう、今と違和感がない。
ない。まあまあ、そんな感じの話をしていましたよ。
はい。
万博ね、本当は今時期行く予定だったんです、僕。
あ、
もうチケットも買ってるんです。
あ、素晴らしい。
僕は、
はい。
ミーハーなんで、楽しめるときに楽しんだ方がいい、はい、いいし。
あ、もう一番いい生き方やと思います。
20代の僕なら、万博なんて、そんなもの、みたいな、ことを言ってたと思うんです。
はい、
SNS で批判するような、人には僕はなりたくはない。
なるほど。
ね、
はい、
だって今見たでしょ？
見ました。
見たでしょ？
はい、
その
辺の人を。
この、もういっぱいこの辺はパーク&ライドで、
はい、
大阪メトロのバスが走ってるんですよ。
もうひっきりなしに走ってます。
ひっきりなし走ってて、はい、至るところに駐車場があって、
うん、
そこに行くまでに、警備員何人いましたか？
ものすごい、もう何百人単位ですね、あれはもう。間違いなく。
経済動いてるよ。
めっちゃ動いてますね。確かに。
そら、維新強いよな、これ。確かに見てると。
いやー、そうですね。これをね、できるって、この規模の催しをね、開催できるってい
うのは。そうですよ。もう、日本に国力がなくなるかもしれないのに。
はい。
最後のチャンスですよ。
そうで、かもしれないですね。
なのに、君たちは。
はい、すいません。
深夜の遠吠えという。クリラジのラジオで、
はい、万博興味ない
っていうことを言うでしょ、うん、
はい、
大阪の人なのに
もうね、ぐちぐちぐちぐち言ってました、
うん、
僕も、
うん、いいじゃん、脈脈可愛いじゃん。
脈々は可愛いです
よ。小脈も可愛いじゃん。
小脈も可愛い、
うんうん、
いいと思う。
いいでしょ。
脈々はいいと思うけれども、
うんうん、
まあ今これ時間帯的に言ったらもう夜で、
夜の10時に終了で、ちょうど10時の終了目がけてきたわけじゃないんだけど、はい、うん、まあ新幹線で僕今日夕方に入って、うん、予算で合流し、
うん、
ちょっとだけ軽く腹ごしらえをし、はい、今に至るんですよ、は
い、いやだからまさか僕がいつも来てる釣り場の、
うん、
ルートがものすごい変えられてて、
うん、あ、ほらまたこういう被害者意識が 地元住人は泣いてますみたいな。
ここで
苦労してるんです。物流関係の人のもう迂回させられて。
そうですよ。
結構割り食ってるはずだみたいな。
余分なガソリン使わされてるわけですよ、多分。
まあまあね。うん、まあまあ気持ちはわからないでもないけど。
やけど、
うん、
来てみて思ったのは、
うん、
やっぱりその道のルート変えるとか一通にしてしまうとか、
うん、
今まで右折できてたとこできなくなるっていうのはもう明らかに大きな力が働いてるじゃないですか。
国変力はね。
そう。じゃないとそんなね、
いやそうそう、
こんな物流の一大物流のところでできないですよ、なかなか。だからそれだけやっぱり力入れてでかいもので、うん、で今はこれ橋見ながら喋ってますけど、うんうん、
この橋もすっごい金かかってますよ。
これはもともとあるんですけどね。
いや、もともとあるけど、はい、埋め立てたところと埋め立てたところを渡すための橋を、
はい、
すごいねこの橋もね、
は
い、
でも途切れなくメトロのバスが走って、
うん、
今万博の帰りの人たちでしょうね、
あれ、まあまあまあ、あの帰宅ラッシュですよね。
うん、いや楽しかったんやろうなって思うと、うん、
雨降ってますけど今日は、
うん、あんま腐してもいられへんかなと
そう
は思いました。
行こうよ万博。
いや行かないですけど。
で僕は本当はちょうど今時期に、
はい、
梅雨入るか入らんかぐらい2代目だぜ万博って行く気で、うんうん、行く気で満々でいたんです
よ。いい季節ですよね、暑くなる切る前に。
でも行けないんですよ。
どうしたんですか。
兄が、ま、兄が死んじゃったんですよ。
重い告白を、
重い告白を、いや、
ここで、
あの X で、
ここで
X でちらほらと、
はあ、
重い匂わせツイート
してたんですか。
しておりましたが、
その構って女子みたいなことを
チラッみたいな。
はい。
いやいや、ゴールデン行く明けに、
はい、
急に大阪の実家のそばにいる、
うん、
兄が、
うん、
新規拘束で、
あら。
亡くなりましてですね、大変だったんですよ。
お兄さん。
だから、
うん、
省エネモードの更新。
あー、そっか。
うん。ラジオの生命維持モードに入ったわけですよ。2週間に1回の更新っていう省エネモード更新。
なるほど。
うん。だって、それどころじゃなかったから、本当に。
カラッカラに干からびてたわけです、ね。
で、家族に不幸があり、うん、来週の更新はお休みとしますって言ったんだけど、うんうん、更新しなきゃっていう意識がなんか働いて、
うん、さすが。
翌週更新しちゃったんですよ。更新する予定なかったのに。
さすがアスリート。
いや、もう完全に、テンパってたんでしょうね。だから、更新しなくてもいいのに、更新しちゃったんですよ。
お兄さん亡くなる前に、
うん、
ラジオは撮ってたと。
撮ってて、
うん、
自動更新も全部設定は終わってたんで、一旦取り下げたんです、それ。
はいはい、
自動更新の設定も。
うん、
でも、ああ、でも更新しなきゃとかってなんか一周ずれたんでしょうね。
なるほど。
うん、予告外で更新しちゃった。
はいはいはいはい。
次こそ休みます、みたいな。
次こそ言ってましたね。
そうなんですよ。で、まあそんな感じで、結構ね。
はい。
うちの兄っていうのは7学年上だったので、
は
あ
は
あ
は
あ、55歳、
はい、
6歳の代なんですけど、
う
ん、
若いですね。
全く意欲調もなく、
あ、急に。
急にでしたから、
もともと持病があるとか。
あるわけでもなく、うん、まあ何年か前からなんか胸痛いねんっていうことはちょくちょく言ってたけど、
うんうん、
まあ、検査もして、その前日も検査も行ってるけど、うん、何もわからず。
へぇ、
怖。怖いでしょ？
怖すぎますわ。
もうだって自分のね、会社の上司連中ってダイヤするぐらい年次なわけですよ、
うん、いやまさにそうです、
ね、まさにね、もう一言じゃないんですよ。
いやもう全然一言じゃない。
もう大丈夫かみたいな感じになるっていうのと、うん、まあ何が大変かって言って、うん、亡くなったのはまあもちろん大変ではあるんですけど、うん、自営業をやってたんですよ。
あ、大阪で。
大阪でね。もともとその自営っていうのは、うちの父親が始めた一人でやってた自営を、二人でやり、
うん、
親父がまあ13、4年前に、まあ亡くなり、引き継いで、一人で自営でやってたわけですよ。
は
い、細々と。
それはもう社員もおらず、もう
おらず、
お兄さん一人で。
お兄さん一人でやってて。
どう、
もまあ、どういう関係かっていうのはあんまり詳しくは言えないんだけども、はい、町工場とかいろんな工場に化学薬品を納めている商社、
うんうん、ああ商社、はい、
的な
大阪らしい感じの、
そうです。だからいろんな工業団地に行ってみたいな営業してっていう感じでやっているんですが、これが大変なのが、
うん、だってお兄さんだけでしょ、分かってる。
分かってんのは兄貴だけ。
その仕事。
兄貴だけなんですよ、うん。だからまず何をやらなきゃいけないかっていうのは、
はい、
注文を受け付けちゃダメなんですよ。
そうですね。
注文を止めなきゃいけない。
お兄さん亡くなっても、
うん、
注文は来ると。
注文は日々ファックスで来るんですよ。
やばいですね。はい。
やばい。
うん、
まず、ことの事態を告げなきゃいけないじゃないですか。
そう。まあ、こういう状況になってます。
こういう状況になってますっていうので、
はい、
とりあえず、売りかけと買いかけのリストを作り、
はい、
経理情報から、まあ、それは無理やり作れたんですけど、
はいはいはい、
一旦は不法の連絡を入れる。
うんうん。
取引先とか、ね。まあ、それは主要30社、40社ぐらい。うん、まあ、入れたんだけど、でもつかない、連絡つかないところもある。
ああ。
でも、取引先は一人でやってるのか知った話じゃないじゃないですか。
いや、もちろん。
この度はお悔やみ申し上げます。ところで注文ってファックスが来る。
止まらない。
止まらない。それを止めなきゃいけないから、
そうか。
じゃあ、過去5年間分の売上のリストを作らなきゃいけないんですよ。
はいはい、ないんですか、それ
は。いや、元のデータは。
元はある。
はい、元はあって、うん、何をどういうふうに収めてるかっていうのを整理しなきゃいけない、
ね。はいはいはい。
まあそこでね、このために俺エクセルをデータこねくり回してたのかっていうぐらい。はいはいはい、
よかったですね。
役に立ったよ、お父さんみたいな。
いや、もうだってそんな、お兄さんは、
うん、
もう、まあ言うたら、そういうデータ的なことできっちりデータベース作ってとかではない？
データベースは作ってないけど、日々の売りかけ買いかけは月次でちゃんとまとめてた。から、月次の売りかけ買いかけのやつを毎期毎期あるデータを、
はい、
ワークシートに1個ずつやってたんですよ。5月、4月、3月、2月。で、それを、
うん、
過去5年間分ぐらい全部結合して、6000行ぐらいのデータを作り、
はいはい、
まあユニーク化させるって言ったらいいの、
はいはいはい、
この得意先にはこういう商品を納めている、
洗い出して、
で、はい、仕入れ先はここだっていうリストを作り、
よう作れましたね、すごいな。
うん。やっぱりその辺はありきが几帳面な方ではあったんで、
作りやすかったと。
比較的作りやすかった、うんうんうん、穴はあったけど。
はい。
で、廃業案内ですよ、まず。
いや、そうか。
それを、告別式の前日とか、お通夜の日もやってましたからね、
はい、
それ。
もうそう、同時。お通夜もせなあかんし、その仕事の方も片付けていかなあかんと。
で、はい、倉庫に在庫もある。
おぉ。
在庫の棚を閉めしに行かなきゃいけない。
やばいな。
自分の仕事なんかできない。
できないですね。
うん。
一人でやってた。
いや、それは、甥っ子が、今社会人1年目。
あ。
なんで、はいはい、甥っ子と二人で、お骨上げ行った3時間後に。
甥っ子っていうのはお兄さんの息子さん。
息子。
ああ、はい、はい。
うん。と二人で在庫バーってメモして。
すごいな。
これを破かんとダメだと。
はい。
まあでもね、優しいんですよ。やっぱり町工場の人いっぱいいるから。
え、マジですか？
どうせ買うんやから買ったろは今月って。
おー、すごい。
涙がそうになりましたね。
すごい。
うん。
人情や。
人情ですよね、はい。そういう意味では。だから、ものの2週間ぐらいで在庫っていうか倉庫にあるやつは、うん、ほぼ行き先が決まる。
よかったですね。
いや、元から在庫しとくようなビジネスではないんで、
うんうん、
で、まあ、よく出る商品をストックしてたっていうのがあったみたいな。
まあまあ、
常備在庫みたいな。そうそう。で、は
い、
トラックの方にも乗っけてる在庫があったりとか。
うん、ああ、でもそれを、もうそういう事情やから、
うん、買うみたいな。
素晴らしいですね。
っていう、まあ、温かい、
うんうん、
ね、お通夜には、まあ、本当に、いろんな町工場の人が来てくれるわけですよ。
それをしつつ、お通夜も。
うん、
じゃあもう、お通夜に来たら仕事の話して
くれる。いやいや、まあまあまあ、でも本当にみんな涙流してくれて。
ああ、はいはい。
なんか、ずるいな、みたいな、
早くなくなって。がずるい。
現役の時いなくなったら、こんなみんな泣いてくれるんやって。
ああ、まあでも、それはね、やっぱお兄さん、
人徳でしょうね、それはね。
そうですよ。
僕みたいな、何の権限のないものにも仕事してくれてみたいな、う
ん、へえ、
そうそうそう、ちょっともうボロボロボロボロと、
うんうんうん、
こんないい加減な管理しやがってっていうので、もう感情の起伏が、
はい、
もうジェットコースターですよ。
ほんまですよね、うん。お兄さん亡くなり。
うん。在庫棚卸しし、売りかけ買いかけのリストから、うん、取引先リストがないからそこから作り。
うわ、ぐちゃぐちゃですね、
もう。ぐちゃぐちゃで。
うん、
かなりの炎上案件に突っ込まれた20代を思い出しました。
でも、そうか、
うん。
でもそれ整理つけないといけない。
いけないから帰れないじゃないですか。
そうですね。
で、兄嫁、全くその辺って、まあ、
に
お金の入金とかその辺は手伝ってたけど、
うんうんうんうん、
基本的にノータッチですよ。
まあ、お兄さんに言われたことをこれ
やってきてっていうだけ。やるだけだから。うん、で、姪っ子もいたから、姪っ子はまあ大学4年生。
はいはい。
で、まあまあ理系だからもういいんです、うんうん、って話で。その子と二人で、ひたすらデータを発掘し、
はい、
っちゃんこれ使えるみたいな。
はい、なるほど。
もうお前すごい、すごい簡易やな、みたいな。そういろんなデータをもらって、まあ一応、あれですよ、うん。廃業案内です。
廃業、はい。
廃業案内。うん、普通、廃業案内って、うん、なんか、結婚式みたいな、うん、案内状を送ってくるっていうのが、まあ、はい、廃業案内、僕らそんなもんかなと思ったけど、ね、よくうん、もう背に腹は変えられん、はい。注文止めなきゃいけないからね。
ああ、そっか。もうその間にも、まだ分からんとこは、
いっぱい、まあ、
発注してくると。
来ると。即取引してくださいみたいな。
ああ、はいはい。
あの、メーカーと。
うんうんうん。
うん、そういうふうに調整しておりますので、
うんうん、
で、また、仕入れ先がわからない場合は、はい、こちらで調べますので、ご遠慮なく お問い合わせくださいっていう。
もう本業ばりになってますね。
そうそう、本業は割りの。畳むための。
はぁ。
で、そうですよね、その、なんだろう。まあ、注文止めなきゃいけないから、廃業の案内を流す、
うん、
この辺の製品名のやつは、この辺がメーカーだから担当者この人です。すごいね。担当者の携帯番号はこれです。
はいはい、
でもうち6月に閉めますよ。で、まだもう一個あったんですよ。大事な内容が。
何がですか？
自営業ですよ。
うん。
手形とか、いろいろありますよね。
どうなってんのや
と。振り込みとかね。
うん。
でもね、無駄に、滋賀の工業団地の方とか営業に行ってたんですよ。うん、
は
あ、
ははあ、
なら、何のために行ってるかっていうと、集金に行ってるんですよね。
あ、はあ、はいはい。
集金に行ってコミュニケーション取るっていうのはやっぱり、
うん、うん、うん。
なも売り込んでもらえやって思うんやけど。
なるほど、なるほど。
集金の場合もあるんです。
はい、はい、はい、はい。
で、電話かかってきて、
うん、
いつも集金に来てもらってたんですけどっていうことを言ってくれる町工場の奥さんがいたりとか。
はい、はい、はい、はい。
そっちばったか。
そうかと。
だから、廃業案内なのに、なお、本人が動けないため、うん、集金もいけませんので、はい、つきましては、振り込み先はこっちです。口座番号が、もりもりに入った A4 の廃業案内。うん、はい、そんな廃業案内見たことない。
そうですね。
俺。
そうですね。普通、まあ、その辺全部綺麗にしてから。
いや、なんで一枚にまとめなきゃいけないか、わかります？はい、
なんでっていうのは、
なぜ廃業案内は A41 枚に収めなきゃいけないのか。
なんでですか。
ファックスを送る手間がめっちゃ増えるからです。
うん、ああ、なるほど。
ファックスを160社近く送らなきゃいけないんです。
はいはいはい。束ポン置いて。
じゃあオートフィーダーでバーっていけたらいいけど、はい、こっちとらブラザーの普通の民生機ですわ。そんなもん。二枚のやろうと思ったら、150枚のファックスが一晩で送れない。
うわ、すごいな。
うん。
やばいっすね。
でしょ？だから、一枚に、
労力がやばい。
収めなさいっていうので、詰めて詰めて、ワードと格闘して。
はいはいはい、もうこれで入るかみたいな。
こんなマージンの薄い。
はいはい。
ワードファイルあんまりないなっていうぐらい。
びっちりと。
びっちりと。こんな廃業案内見たことない。
もう一つにまとまってる。
まとまってる。でもそれで送っても、やっぱりエラーが返ってきたりする
わけ。ああ、そうでしょうね。
で、その前に、これは、ファックスは一斉送信できるはずだと。
うん。うん
うん、そういうサービスがあるはずだと高いけど、うんうん、調べてみたんですよ。
はい。
黒猫ヤマトとかいろんなサービスがありますよ。
へ
え。で、自分の、その実家にも、うん、トラック売ってくださいとか、なんか、
ありますね。
デルのパソコン買ってくださいみたいな、うんうん、いっぱい来るじゃないですか、
うん、あるある、
いろんな。あれは、そういう、言ったら今僕らがメルマガのメールを受けてるがよろしく、
うん、
ファックスでそういう自営業のところとか中小企業にやっぱファックス流れてくるんですよね。
うんうんうんうん、
ファックス文化で、
うん。
だから、そういうのをサービスあるからやろうと思ったんだけど、
はい、
ある意味、スパムと一緒で、詐欺に使えたりもするわけです。
確かに。
ファックスって、
うん。
だから、いろんなとこ電話しましたけど、
うん、
確認で、
うん。
審査って何日かかるんって聞いたら、
う
ん、最短で5日間ですって言われて。
5日か。
そんなん言うんやったら俺もう手でファックス送る。
5日後には終わってそうですね。
ですよね。
まあ労力さえかけたら。
そう。うん、だから一晩でファックスを送り切らなきゃいけない。はい、それは土日だと。
ああ。土日に送って、
うん。
月曜の修行とともに
見てもらう。らうっていうのもあるから、
うん、
もう、お姉さん、
うん、
おいっ子めいっ子、君たちはもう寝たまえ。
うん、
おじさんが、夜通しファックスを送るんだぞ。
夜通しファックスしてたんですか？
本当にね、22、3、4ぐらいの、 新人の時に俺こんなことしてたなーって、
はいはいはい、
あの、メーカーに、
してましたね。
メーカーポジが足りません輸送してください、はい、やってたのを思い出しましたね。
思い出しましたか。
で、それともう一個大きいのは、
はい、お兄さんのおかげですよ。
そうですね。ファックス文化なんですよ。やっぱり町工場とか、
あ、はいはい、
工場って、うん。
それがすごいですよね。
で、ただ、唯一、ちゃんと IT 化が進んでたのは、ブラザーのファックスは、クラウドにデータ転送できるんですよ。Google ドライブに、ファックスは蓄積されるようにはなっている。
あ、便利ですね。
それだけはできた。
うん、
それだけしかできてないんです。
逆に。
で、一人でやってたから、
はい、
やる必要もないじゃないですか。
うん、
これは僕、このままでは、東京に帰れない。うん
延々と大阪でファックスを送り続ける日々が。
と、うん、なんかあったらその問い合わせもっていうので。
ああ、そっか。
で、また請求書も作ったりせんとダメなわけですよ、こっちが。
ああ、なるほど。
これは、めいっこと僕は帰れないから、
うんうん、
これは困ると。
うん。
さあ、出てきましたよ。法人のクレジットカードが。
ほう。
これ使っていいよな、会社の仕事やから。
あ、それお兄さんのとこの会社の。
会社の法人のカードってあるわけです。
はい。はいはい、
これ使ったのか。お姉さん、これオフィス365入れていい、
うん、うん。
ファミリープランで。
はいはい。大した額じゃないです
か。ないけど、
うん、
オフィス365を、
はい。
入れさせて、
はい、はい。
廃業の瞬間と同時に IT 化が進むと。
逆。なるほど。
うん。
急に、Excel 使い出して、Word 使い出して。
で、リモートで、
はい。
説明、画面共有して、お姉ちゃん、この右側の上のところのこのファイルやみたいなことを、シーセントダメだから、チームスも入れて。
チームスも入れて。
チームスも立ち上げ。
はい、はい。
残務処理みたいなチーム作って。
はい、はい、はい、はい。
追い込め一個。
うん。追い込め一個と。
と、お前らなんかあったらこれで俺シーするからな。
はい。
なんなんすか、これ。
なんで、お兄さんの残してくれたプレゼントじゃないですか。おいっこと
め
っこと
の、まあまあ今まで
おじさんとのこの
仲良くなりましたけど、
距離感
の詰め方
は今まで東京と離れてたけど、この距離感、はい、
いやー
縁ですよ。つない お兄さんが亡くなりながらもつないでくれ
る。何なんすか本当に。かたくなにね、
はい、
家族で今時 LINE ってやってるでしょ。
やってますよ。
グループ作ってるでしょ。
普通にな
んか偏屈な男で、
はい、
あの男は、
はあ、
偏屈な男でライングループに入らなくて、
え、
自分の悪口言われてるかもしれないって疑心暗鬼になりながら、うん、自分だけ家族のラインから外れてたんですって。
疑心暗鬼になんて入った方がいいじゃん。
入った方がいいのに、うん、いや、俺はラインはやらねえ、みたいな。
なんじゃそれは、
うん。なんかよくわからんけど。
うん、
もうそんなもんお構いなしです、僕。
はい。
グループ立ち上げっぞ
ライングループ
そう。
行くぞ
おじさんが。
うん。おじさんに任せようけど。
実のお父さんも入ってないライングループに、はい。
入って。
何なんすか、これ。
いや
もうね、
急に。
早く死ぬもんじゃないよ、本当に。
いや、そうですよ。しかも急でしょ？
急で。
ほんまの急じゃないですか。
ほんと急ですよ。
脳梗塞？
いや、心筋梗塞。
心筋梗塞？
そう。
パスワードどうしたんですか？
さあ、そこやから。
お兄さんの、
それが一番問題だったんですよ。
カードもそうやし、
そう。
パソコンもそうやし、
あのね、普通ね、追い込め一個いるならば、うん、二人の誕生日のパスワードすべきじゃないですか。
1月1日やったら、0101みたいな。
で、
うん、
もう家族三人とも押されたから三人言うのは、あの男はそういうパスワードはせん。
違うと
、うん。じゃあ製品名とかかな、みたいな。品番とかかな、
うんうんうん、
品番でやるけど、もうどんどんロック時間が長くなっていっちゃう。
もう今日3回やりました。
もうやりました。
もうまた時間あげてください。
はい。12時間後です
ね。
はい。で、こっちは、どちらかというと、この、友達とかに、伝えてあげたいじゃないですか、
はいはい。
高校とか大学の同級生に。
まあ、Facebook であったり、LINE であったりね。
うん、もうあんまりそういうのやってない人だったから、
うんうん、
まあ、結果的にはそこまで、まあ、影響はなかったんですけど。
お兄さんのもスマートフォン。
iPhone ですよ。だからもう無理で、で、めいっ子がアップルに言って、
はい、
アップル ID の復旧をするっていうところはできるんですよ、代行で。で、もう一個、誘惑に駆られてね、
ほう、
あの、iPhone のロックを解除できるソフトがあると。
うん、お、そんなんあるんすか。
ほんまか？
確かにね。
CIA とか FBI でも開けないって言ってる、
そうですね、
アポーですよ。
ありましたね、そんな事件。
そんなものが7000円で買えるわけないやないか。い
安っ。
でも、背に腹は変えられない、情弱の私はですね、はい、自分のクレジットカードで落ちるわけです。はい、
あ、マジですか。
はあ、反応しないんですよ、ケーブル繋いでも。
ほう。
で、自分の iPhone に繋ぐと、反応するから、
はい、
自分の iPhone だったらいけたかもしれない。
へ
ーへーへー。でも、兄の iPhone SE 3は、反応しない。
ほう。
ドブに捨てたな。
対応外みたいな。
いや、でも、CIA とか FBI でも開けないパスワードですよ。
そうですね。
そんなもん7000円で開くわけじゃないじゃないですか。
開くわけないけど、でも、もうその一縷の望みにかけるしかないじゃないですか。
さあ、もう一個一縷の望みはなんだ。まだ、
もう一個。
泣き柄はありますよね。
あ、指紋。
そう。SE です。指紋です。
うん。
できるんじゃないかって思ったけど、
はい。
静電気発生させないと無理なんですよ。
あ、そう。
だから、遺体では無理なんですよ。
いや、マジか。
まあ、ちょっと、嫌ですよ、でも。
いやそうです
ね。泣き殻で、もうドライアースで冷たくなってるのに。うん、
わかるわかる。
うん。でも、なんかそれは、物の本を見ると、うん、指紋取って、静電気通したら、警察とかは解除できたりするんですって。
ああ。
そういうノウハウはあるらしい。
なるほどね。
うん。
でも、そんなノウハウないですもんね。
だから、ちょうど、お骨上げ終わって、自宅に帰ってきたタイミングで、アップルから連絡が来て、
はい。
はい。アップル ID を復旧できて。
できて。
iPhone を初期化し。
初期化。うん。
初期化するけど、バックアップがすっごい古いんですよ。
あー、なるほど。こまめに撮ってなかったんです
よ。でも、
うん、
でもね、良かったのが、
うん、
Apple One に入ってたんですよね。
あ、なるほど。
200ギガのストレージャー入ってたから、
うんうんうん、
ほぼほぼクラウドにバックアップは取れてた。
あ、じゃあそっから。
うん。
よかった。
まあ、やましい、飲み屋のお姉ちゃんとの、ショートメッセージは見つかりましたけど、まあでも、まあ、それはみんな見て、見て見んふりして、
みんな見たんすか？その、名人だけじゃなくて。
もう、ちょっと、一週間後ぐらいに、ちょっと落ち着いてから、見たって聞かれて、見た。
うん、
なんか、可愛い遊びしてたなこんなこと言われるんですよ。死ぬもんじゃないですよ。で、あと本当に今これ聞いてる人ね、いい年齢の人多いと思うんで、
そうですね。
嫁さんには、パスワード教えとこうよ。
いや、ほんまそれですよ。
本当に。
ほんまそれやわ。
で、仮にね、
うん、
パスワードが解除できなくて、初期化してもう一回新しいパスワード設定したとて、
うん、
実はバックアップがしきれないこともあるんです。
うんうん、
で、細かい情報は、
うん、
実はその旧パスワードがないとバックアップできなかったやつもやっぱあるんですよ。なんで、本当に教訓としては、
はい、いや、そうやな。
本当に万が一の時に備えて、
万が一って明日かもしれないですからね。
僕はもういつもその気持ちで今生きてますよ。
ですよ、そうなりますよ、
ね。だからエンディングノートじゃないけど、今メモ帳にいろいろパスワードとかこの辺入ってるファイルがあるから、まじまじと覗く必要ないかもしれんけど、いざとなったらこれをやりなさいねっていうふうには嫁には言ってます、今も。
ああ、なるほど。
口座の数とか、
誰
に連絡まずすべきだっていうのと、そうね。
まあ、細かいこと言ったらサブスクこれやってるとか。
そう、その辺も止めなきゃいけないぞっていうのは、申し送りしなきゃいけないし、逆に、ちょうど3週間ぐらい前に、私は、嫁さんのおじさんが、今もう独り身になっちゃったんですよ。家族先に離れて。で、その人のエンディングノートなり、財産分与なり、うんぬんっていう話のことで、うちの嫁さんは行ってきたばっかりだったんです。だから、備えあれば憂いなしだし、そういうことやってたら長生きするって多分。
逆に。なんかそう、準備して、
そう。
してたのにな
ぁ。みたいな。いや、取り越し苦労やなーっていう方が、よっぽど幸せじゃないですか。
確かに。安心してね。
本当に今聞いてる人、まあ、身近な人に、パスワード教えといた方がいいと思うよ。
でも、でもよ。
なんか、見られたら嫌なメッセージとかあるの？
いや、僕は別に今嫁にパスワード渡せって言われたら渡せるけど、
うん、
やっぱり、
うん、
あるじゃない、いろんな人がいて、やっぱ見られたくないものが入ってるとか。
あ、Z ホルダーみたいなやつとか。
Z ホルダーみたいな。
Z ドライブとか。
そう、うん。とかね、なんかいろいろあって。
あれ、それ、ヒロの ひろみとりみちの ZIP ファイルがあるんでしょ。
ありますね。
いつか息子が見るわけでしょ、今京都に行った。
もう昔の、うん、もう、ポルノハブからも消された動画とか。あるかもしれない。あれってでも、そういうのって、
うん、
狂ったように落としたりする時期あるじゃないですか。
人生にはね、男にはね、そういう時期あるんでね。
そう、なんか収集癖が。
うんうん、
まあ、そんなも、そんなのやったらまだマシやけど、まあ、どっかのね、なんかお姉ちゃんのね、
うん、
やりとりと、まあ、なんか可愛いやりとりかもしれませんけど、
うん、
やっぱり、じゃあ、嫁、
うん、
うわーって思う人もいると思うんですよ。
うん、
そん時は、やっぱり、野ぎつに一歩くれたら。
ああ、いや、あれでしょ。だから、それは、ヒロさんと、
僕が名人に、
うん、なんかあった時に、
そう。
行って、
嫁には、
ストップ！
そう。
嫁ストップ！
嫁には、トー横ってやつがいるから、
うん、
俺が死んだら、まずトー横に連絡してくれ
よ。いや、だって、あなた一応少なくながら、結婚式に来た人だからね。
うん、いや、そう。
私の。
名人のね。
うん。が知っているわけですよ。
そうです。
嫁さんは。だから一応、あるじゃないですか、防災協定を結びましょうみたいな。
そう。隣組じゃないけど。
ないけど。なんかあったヒロさんが来て、僕の携帯のデータをそっと消してくれるわけです。
そうです。これをデリートしてくれとか、この MacBook を一式、うん、嫁を、もう、さらってってくれとか、
うん、
で、そのまま中身はもう、刺してくれと。廃棄してくれと。ドリルで穴開けてくれと。
でも、おぶちさんみたいなね、はい。いや、でもそんな怪しいファイルないな。
うん。いや、なかったとしてもです。
うん。
うん
もう、でもそういう意味ではそんなに隠し事っぽいもんもないから。
でも、これから先わかんないでしょ？
まあ、エロ動画の URL ぐらいかな。
でもそんなん別にね。
なんとも思わない。
なんとも思わないし、まあそれぐらいね。
うん。
たしなみかなぐらい。
いやいやいや、元気みたいな。いや、っていうことなんで、本当に今聞いてる人は。う
ん、いや、ほんまに。
身近な友達とかに言っといた方がいいし。
いいと思う。
まあ一人の人は、連絡つかなかった時に、
うん、でも
すぐ早期発見してもらえるように。
ああ。
まあ、それ深刻ですよ、本当に。
一人の人はね、もう別に見られる心配は
ない。だって今、うちでも一人の人、会社にもいますけど、
はい、いますね。
やっぱりテレワーク進んでくると、朝の修行の連絡は絶対しようねっていうことが、してますから。
確かに。
それ連絡をすぐ踏み込むからね。
そうか。
わかってるね。
はい。
だから絶対連絡するんだよって言っていますけど、
うんいや、でもお兄さんの場合は自営業でされてて、
はい、
そういういろんなことが、
うん、
もうお兄さん一人で回してたから、余計。
いや、そらね、一人で回ってて、ちゃんとお金稼げてんやったら、
うん、
雇う気なくなるわ。
いや、そうでしょうね。
本当に、もう子育てほぼ終わりかけだったから、うん、もう楽したらいいなっていうのもあったんだけど、うんうん、どっかの町工場買うとかっていう話してたみたいで。
いや、怖っ。
やっぱ買った。
もし買って
たら、
ローンが、
負債抱えてたら、
億単位であったりしたら、
もう笑うに笑えないですよ。
ね。
うん。
怖い。
よかったって。
ゾクッとしました
よ。いや、だから普通、だからずっと会社に、僕会社に対して、
はい。
いや、ちょっと実家が大変でって言ったら、
うんうん、
多分あいつ今、金策に回ってるんちゃうかと思ってるんじゃないかな、みたいな。
なるほど。
いや、そういうんじゃないんでって言ってたけど、は
いいや、お兄さんがでもちゃんと働いて、お金も稼いでくれてて。
まあ、そんな借金も、
ちゃんとね。
あるわけではなかったんで、
回って
たからよかったかなと思うんですけど、本当に早く死ぬもんじゃないな。
もうでもね。
そんなこと言われるわけですよ、ラジオで。
そうですね。
本当に。
いや、でも、しゃあないってしゃあないですよね。
いや、まあ、あとは、この仕事っていうか、こう会社を畳む畳まないっていうところでバタバタしてるから、まあ、その、兄嫁自体の悲しみみたいなものは、忙しさにかまけて、多分かまけてって言い方したらあれだけど、
うんうん、
それで和らいでるような気がせんでもないな、
絶対そうですよ。
と思いますけどね。
悲しんでいいのか、
うん、
なんか、忙しくて仕事、その、あと処理が忙しくて、悲しんでる暇もないけれども、
悲しんでる暇もなかった。
でも悲しいし、
もう腹立つこともあるし、笑わずにいられないこともあるから、本当に最初の3日4日間ぐらいは、もう感情のジェットコースターですよ。ボロボロ泣くし、こっち僕も。
そっか。
また今時の葬式ってね、泣かせる演出とかするんですよ。
あ、そうなんですか。
音楽かけてくれたりするんですよ。
もうドラマじゃないですか。
もう竹内まりやの曲とか流れるんですよ。
あ、そう、なるほど。いや、もうね、で、語ってくれ、みたいな。
いやいやいや、
もう。彼の何とかを、みたいな。いいですね。
いやー、ほんまその肝臓ジェットコースターですよ。で、ちょうど、オフィス365を、
360
か、360を入れて、Teams の設定が完了したら、この男が、何も空気を読まずに、これってめじゃんって、Teams がピチコって通知が来るんですよ。
僕のことか。
はい。そうですよ。
はいはい。
あなたが来たんですよ。
そうか。
いや、俺やで。
うんうん、
いや、もうこれもう誰かに話さないといけないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
もう溜まってるから。
はいはいはい。
もうひたすら、あれ土曜日の夜でしたっけ？
でしたっけね。だから、あれはスカイプが。
スカイプが、残念ながらお亡くなりに、
そう。
さ、終了になったわけじゃないですか。
終了。
さ、終になったわけでしょ、ほんじゃあ、マイクロソフトのアカウントが、引き継げられてるわけで。
そうなんですよ。
いつの間にか、
Teams に。
Teams に何も設定してないはずなのに。
全部引き継がれてて。
そう。BJ がいきなり出てくるんですよ、僕の Teams に。マイクロソフトアカウントに。ヒロさんと。
はいはい。
だから前のこの前、深夜の遠吠えに出してもらった時のログが残ってるから、
はいはい、
いきなり出てきて、ヒロさんが急にチャットくれて、
これ
はもう夜中話さざるを得ない。ファックスも流さないといけないし。
流しながらね。
ファックス流しながら、
Teams で。
こんな状態やねんって。
はいはい、
話しましたよ。
いや、
もう、半泣きに泣きながらファックスで流して会話したのは、僕の同期の女の子とヒロさんぐらいですよ。俺も会社辞めるみたいなこと言いながら、ファックス夜中に流してたこと。
流してましたね。
デジャブですよ、本当に。
いや、もうでもそんな細かいことがあったとは。
そんな。
ご苦労様でした。
いや、ほんで12日間、13日間ぐらい帰れずに、
すごいですね、
ま。毎日だってもう、みんな帰ってから二毛作で仕事しないとダメだし。
うん、でも BJ ちゃん、名人が、そこまでお兄さんの仕事の後処理ができたんやったら、そのまま引き継ぐことはできたでしょ。
さあそこやかな。
って僕は思う。で、しかも、お兄さんが黒で回してたわけでしょ。
そう、そう。ちょっとそれは一瞬思った。
うん、
で、甥っ子が、仮に、
ああ、そうね。
継ぐ気はなかったんです。俺は嫌やって言ってたから。やつが今年新入社員で、やらなきゃいけないんだっていうストーリーだったら、ちょっと気持ち揺らいだかもしれない。
あ、
今親子高で三代目として、お
い
っ子が働くってなってたら、見てらんないじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
じゃあ俺も手伝うよって多分なったと思う。
うん
う
ん
う
ん、
ね、あいつのせいやな。あいつが継ぐって言ってたら僕も継いでたかもしれない。
いや、東横家の家業として。
いや、だから、
ね、
父親が作った家業を、
ね、
俺が最後畳む
そうですよ
ことをするなんて。
だって全くその家業に名人はノータッチで。
ノータッチで。
自分を東京で身を立ててたわけでしょ。
で、まあまあ、あんたには継がさへんでっていうふうに、親から言われてたんで、お前らはいい。お前らは別に仲良くやるだろう。お前らの配偶者同士が揉める可能性がある。
ああ、いや、もうそれはね、しゃあないですね。
だからやっちゃダメだって言われてて、ああ、じゃあ分かった。じゃあ俺ちゃんと勉強するって言って。
して、勉強してよかった。
そう。だから、まさかこんな結果になるとはっていうのもあるし、
姉妹
も
ね。
なんかその姉妹自宅をまだやってるわけですけど、現在進行形で。明日も打ち合わせ行くために、
国境来てると。
出張とそれをうまい具合に合わせて、はい。
なるほど。
で、ラジオも撮り。
で、万博も見。
見てないけど、もともとは、
外観だけ。
もともと今この時期に本当に有給取って万博行くつもりだったの。
はい、奥さんとね。
そう、うん。それがですよ。
好きなもんっすね。
不思議なもんね。
いや、一番怖いのは、
うん、
やっぱりそのお兄さん、お父さんお兄さんがやってきた家業を、
うん、
今まで全く触れてない名人がしまってってるってことですよ、なんか。
そう。いや、だから、結局。
なんでって。
なんで
そうなんのって。
なんでそうなんのって思うのと、まあ、父親にすごい申し訳ないなっていう気持ちが、やっぱりあるのと、
うん、
それで、やっぱり、
うん。
大きくしてもらったわけじゃないですか。
まあ、育ててもらった。
その仕事に、
育ててもらった。
育ててもらったっていうのもあるから、うん、もうわかんないよ。その、 会社っていうものなのか、仕事の関係性っていうものなのか、うん、仕事そのものなんていう、うん、ちょっとベッタなこと言うけど、
はいはい、
そういったものに育てられてたものに、
うん、
畳むのって俺でいいのっていうのもあるし、
そう思うし
、うん、精一杯畳むことも、まあ恩返しと恩返しでもはなるけど、でもこんな形はしたくなかったなって、
うん。誰一人想像してなかったでしょうね。
そう。
この結末は。
で、ちょうど取引先に半分ぐらい連絡していった時に、
うん、
全然見ず知らずのところから電話、うん、兄貴の携帯に電話が入って、
うん、
どこどこですって言うから、まず今売りかけ買いかけのリストから、
うん、
社名調べるじゃないですか、
うん。
出てこないんですよ。
うん、
すいません。あの、お得意先様か仕入れ先様どちらですかって。いや、どちらでもないんですけど、
うん、
あの、廃業されると聞いたんですけど、うん、会社をちょっと売却していただけないかなっていう。
え？どこでそんなん聞いてん？
いや、だから、結局、
マジか。
同業種の中で情報もあるんですよ。
あ、それで。
あっこが多分、あの、なくなったみたいで、このメーカーの商品を探している取引先がある、どっか、買えないかっていうところが、商社間で、ストーブリーグが始まってるわけですよ。で、みんな、うちの、その、顧客リスト欲しい。
いや、
だから、
そうやな。
よくわかんなかったら、
なるほどな。
リストをもらったら、ちゃんとやります、高いに、みたいなこと、いろんな人が言ってくるんですよ。いや、大丈夫です。僕、整理できましたんで。それをやると、今までの関係性崩れちゃう。
そう、ね、
ガラガラポンになっちゃうから。
そうですね。
また生態系が崩れる可能性あるわけじゃないですか。
そうですね、
小さいながらも。
そうですね。
それはまずいから、はい、関係性もあるから、うんうん、いや、それは僕が管理してるんで大丈夫ですって言ったんですけど、うん、会社買いませんかっていう電話を受ける、取ることになるとは。
あ、そこででも、売っ払わへんのも偉いですね。
いえ、売るのも大変ですよ。
うん、
売ろうと、騙されないかっていうのもあるわけじゃないですか。
いや、もちろん。
で、相手に迷惑かけることもあるかもしれないし、うん、それ、売るぐらいやったろ、引き継ごうわって。
え、なんぼですのんつって。うちなんぼなりますって。
そんなね、バイセルで着物売るような感覚しちゃうからな。
これ、ええ構造ですつって。
うん。そうそうそうそう。
マジか。
そう。まあ、そんなこと言われて、ええー、そんな電話かかってくるんや、みたいな。
いや、そんなハイエナみたいな。
ハイエナみたいなところもやっぱりあるんだって思って。
怖い。
まあ、怖いのは、全然知らないところは、半年後ぐらいに、年に1件か3件ぐらいしか注文してこないようなところが、ファックスに気づかずに、
ああ、あり得る。
あの、注文お願いしたいんですけどって言ってきたらどうしようみたいな。
社内伝達全然できて
へん会社ってとか。まあ、でもやっぱまだ工場ファックスですよ。
あ、
まあ、ファックス悪くは言う気もはないし、
まあね、別に。
ただまあ、ね、あの、メールでやり取りしてたから、連絡先が分かったっていうのもあったりもするから、うん、まあなんか複雑ですね。
逆に、すっごいシステム化されてて、うん、もう全然もうファックスなんかと桁違いの注文が入るみたいなこともあったわけじゃないですか。逆にね。
うんうん、
まあそれ考えたら、まあちょっと最小限で。
まあ
でも。手に負える範囲で。
でもやっぱり人に会いに行って、様子伺って営業するっていうスタイルだったわけですから。
大事ですね。
大事だなーっていうのはやっぱ思いましたけどね。
うんうんうん、
まあでも本当になんかすごい複雑ですよ。あの本当になんか育ててもらったものを畳むっていうのが。
ねえ、どんな感じなんやろ。
もうなんかそれはそれで、踊れやーって片付けてるっていうのもあれば、
うんうんうん、
ふと帰った時に、
うん、
そう、なんかね、やっぱりすごい複雑ですね。うん、で、母親がだって1年半前に亡くなったばっかりなんですよ。
あ、名人のね。
そうそうそう。
そうでしたね。
そうでした。全く同じ式場で、
ああ。
親不、まあ順番が逆転してないから親不幸ではないかもしれないけど、
うんうん、
いや、急に来ましたからね。
ね。で、もうお父さんも
大前に。もう大前に。
ってことは
私一人だけ。
ですよね。
うん、いや、もう気軽で言っちゃいいんですけど。
で、まあ、言った名人と、うん、そのお兄さんの息子さんと娘さん。
めっこ。うん。
いや。
いやー。
僕も、父は亡くしてるんですけど、一、うんうん、人にはなってないんで。
そうなんですよ。
家族的に。
と、介護で、すごく長くっていうのよりか、
う
ん、父親も言っても半年間ぐらいだったから全然大したことは、まあ母親はブーブー言ってましたけど、
うんう
母親ももう一週間ぐらいで。
でもお母さんも元気やったんでしょ、
突然だった
んですよ。ねえ、何なんだ。気ぃつけてください、ね。
いや、気ぃつけないといけないな。
気ぃつけたってどうなんて、何気ぃつけんねんって。
もう何気ぃつけんねんって話だから、もういつでも、何があっても大丈夫なように綺麗な体にしとくことかなっていうのもあるし。
これ、清廉潔白に生きると。
生きる、やましいことは極力しない。
侍のごとく生きると。
ただ仕事上でもね、いろいろあるじゃないですか。長いことやってたら、うんうん、で特にそのお客さん持って担当やってたりすると、はい、なんか吐き出せない、
うん、
ちょっと悪い習慣みたいなものがあったりもするわけじゃないですか、
うんうん
ね、例えば自転車操業になってたりとか、はい、あるでしょ、そういうのデザイナーやってた時に、
はい、もう全然あります、そんな、
そういうのも、うん、もうかなり厳しくなったからないないって言われてるけど、うん、やっぱり出てくるんですよ、
うんうん
うんうん。自転車やってるやつ
とか。はい、
まあそういうやつでもう移動させてしまえば、うん、炙り出てくるから、たまに移動させた方がいいんですけど
ね。はいはい
はいはい、でもまあそういうのも今も全然ないから、うん、まあ身綺麗な状態にしといて、いつでも準備万端だと。
はい、
まあ唯一怖いのはラジオを終わりましたっていうのを、誰が、それはヒロさんに最後そうですよ。
わ、
うん、
かりました。
そう、総合。
最後、僕が解釈人として。
そう、解釈人として、ノギツの最終更新をしてくれる
っていう。
いや、嫌でしょ、それ。
いや、めちゃめちゃ嫌。
めんどくさいよ、スポティファイも YouTube もあげんなかんのよ。別々で。
ちょっと今日パスワード置いといてください、ね。
いや、置いといておいてきますよ。
どこにアクセスして、ここにこれ押したらええから
ね。そんなもんメールでペロって済む話ですからね。
まあそうですけど。いやー、
本当に。
これね。
ちょっと、いや、でもね、それはやっといて、何もなかったわっていう。
いや、そうですよ。使うんでよかった、みたいな、
うん。そう。僕はだから本当に思ってるのは、年金も、
うん、
早めにもらっといた方が絶対いいと思う、みたいな。いつ死ぬか分からへんねんからって言っといて、90まで生きるっていうことをやりたい。
なるほど。
まあ、今、唯一の僕の希望は、おじさんなんですよ。
おじさん？
父方のおじさんは、90歳。
ああ。
うん。
長生きでいらっしゃる。
そう。
うん。元気なんですか？
元気ですね。
おー、いいじゃないですか。
もうそれが希望の星ですね、僕の唯一の。
ほんまね。
うん。
いや、頼みますよ。
いやー、本当に。
うん、ね。お願いしますよ。僕は寂しくなる。
いや、本当に皆さんね、配偶さんにはパスワードを。
配偶者もしくは近しい人
に、
うん。友達なくしたことって僕ないんですよ。あなたイニシャル G の時に、あるでしょ。
アブさんがね。
うん。
まあ、そう考えたらね、なんか東京と大阪離れて生活してて、
はい、
結構な割合で、
うん、
新幹線っていろんな思い出がやっぱあるんですよ、ね。
新幹線に。
うん。いや、なんか、ちょっとね、まあ、ね、ちょっとね、嫁さんにすごい悪いなっていう気持ちがあって、うん、なんかやっぱり、重たい気持ちやっぱ新幹線で帰ることってやっぱ多かったと思うんですよ。
はいはいはい。
人が亡くなった。っていうので、
ああ一緒に
彼これもう3回経験したわけですよ。
うん、そうか、うんうん。
それがね、ある程度年齢になった時だったらいいけど、
うん、
40代、30代、40代でこんなにっていうのはあったし、
うんうんうん、
実家に帰る、年末年始帰るのとかも結構しんどかったと思うんです。
うんうんうん、
いや、悪いなと思って。
あ
うん、
まあ、そうだな。まあでもそれでね、楽しそうにしてる、一緒に旅行行ったりしてるじゃないですか。
それとこれとは別ですけどね。
だから大丈夫ですよ。
いや、本当にね、仲のいい家族で、だって、あれですよ、大学生とか社会人1年目の子らがまだ一緒に旅行行くんですよ。
うん、あそうですか。
そんな仲良し家族ってなんなんて。
そうですね。
俺らからしたら不思議でしゃあない。
うんうんうん、
兄自体もそういうふうに思ってたはずなんですけど、
うんうんうん、
そんなとこなのにね、って。
うん
ねえ、本当に、なんか。
いや
で、こんなこと言われるわけですよ。本人知らんところで。
そうですね。
本人知らんところでこんな言って。いやいや、まあ本当にね、こんな風に言われるのもね。
ねえ、もう言いたい放題。
言いたい放題ですけど。
いや、でもね。
複雑ですよ、本当に。
やっぱ亡き人が亡くなって個人を忍ぶのって、やっぱ。
供養にはなるはずでは。
思い出を語ることですよ。そして、その思い出じゃないもんね。
思い出じゃないね。
現在進行形で仕事が残されてるっていう。
ねえ。
俺を成仏させてくれと。
いやよ、でも携帯見られるのよ、いろんな。
うん、
ああ、こんなエロ動画見てたんかとか。残ってるのよ、本人意図せずに。 iCloud のダウンロードホルダーに。
はいはいはいはいはい、はい。
うん。
あ、もう、好きでそれを落としてはるっていうのが。
好きで落としてたのか、意図せずに落としたのかわからないけど、
う
ん。
もう全部キャッシュやと思いましょう。
うん。
たまたまやと。
キャッシュなんやな。
全部たまたまやと。
いやいやいや。
つい触れてしまった。
いや、つい僕もつい見ちゃったんですけど。いや、本当にね。
まあそこでね、あ、俺と性癖似てんなとか思って兄弟やなって思うかどうかですよ。
ああ、ちょっと違いますね。
違った。
うちの兄はね、女子アナが大好きだったんですよ。それは兄嫁にもバレてた。
あ、それはもうね、公認ってことでね。
女子アナチャンネルみたいなものがブックマークに入ってました。
あ、マジですか。
誰が好きやったのかな。
誰かな。
誰が好きやったんかな。
気になるな。
気になるな。
そのうちわかるかもしれませんね。
本当に。
こんなことも言われるんですよ、先に死んだら。
本当に。
またなんか出てきたら話してくださいよ。
うん、いやもう話さん。
こんなん出てきた。
いやもうでも本当にね。まあいろいろあるんですよ、畳むにあたってもね。
はい。
言えないことも。
まあ言えないことも。まあそらそうやな。
やっぱ
そらそうやな。会社やもんね。
お疲れさんとは言ってあげたいんですけど。
せめてパスワード残しておいてくれた。
そう。
うん、
嫁信頼せんよ、信頼してたやろあんたっていう。
家族のグループ入っとけよ、
家族のグループ入っとけよって。それだけちょっと嫌ごと言いたいな。
あ、そこだけ。
なんでそんなけど、俺も同じような傾向はあるけど、うん、いや万博楽しいって言ってた方が絶対いいよ。い
そうだけ
ど、絶対その方がいいよ、本当に。
みんなでね、家族でね、
うん、絶対その方がいいと思うから、うん、素直になろうと思いました。
そっか、僕もね、万博行かへん行かへん言ってたけど、
行った方がいいよ、
行った方がいいんかな。
うん、
はい、
あの、行って、意外と良かったっすわーって、BJ に言ってくださいよ。
はい。
はい。ということで、ちょっと締めっぽい話になりましたけども。
いやいや、びっくりしました。
はい、
うん。
結構大変なんで、あの、本当にパスワード教えとこうね。
パスワード、ほんまにね。
大変。
マジで。
うん。ということで、本日は、夢舞大橋ですね。
はい、夢舞大橋
のたもとからお届けしました。お相手は私、小横名人と、
ヒロでした。
それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。